本日の朗読箇所はマルコの福音書5章35節から43節になります。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供のごめんなさい、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。それでは高倉先生に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。恐れを主に委ねようです。高倉先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
主の皆を賛美します。しばらく前まで、連続の、シリーズのメッセージをしていたんですけれども、次はどのようなシリーズにしようかというですね、悩みをこの持ちながら、けれども、神様に示されたテキストをもとにメッセージを最近はしているというこのそんな状況です。毎回ですね、説教には苦しみつつも、皆さんと共に御言葉を分かち合うことができるということにこの感謝をしています。また続いて私の説教のためにもですね、覚えてお祈りをしていただければというふうに思います。今日は恐れを主に委ねようというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。私たちは日常生活の中でこのさまざまな恐れに支配されてしまう時があるわけですね。けれどもそんな時に、その恐れをこの主に委ねるということ、私たちもしていきたいと思います。このところでこの街道司、ヤイロという人物であったわけですけれども、街道司は礼拝の責任者であり、同時にそのコミュニティ、町の顔役であったわけですね。でこのヤイロという街道司はこのカペナウム教会の街道の長老の一人でありました。どこの街道も一人から三人の街道司がいたわけですね。泉教会にも私の他にですね、現職長老二人いるわけですけれども、あとはもちろん給食長老がそれまで本当に頑張ってきてくださったわけですけれども、礼拝の司会をしたり、ちょうどやってくれてますよね。また説教者をこの指名するというとても大切な役割も担っていた。礼拝全体を取り仕切るという まあ、いわばその礼拝の責任者であったわけです。そして同時にちゃんとした職業を持っていた、そしてこの民の長老の中から特に街道司が選ばれたわけですね。人々の尊敬と信頼を受けている、その町の有力者ということでありました。またこのヤイロにはこの使用人もいたようですね。そんなこの人物であったようです。でこの、今回のテキストの場所となっているカペナウムという場所ですけれども、イエス様の宣教の北の拠点でした。ガリラヤ湖の北の町で、このガリラヤ湖に面していたわけですね。で、この、マルコの一章の21節のところを見ると、少しそのカペナウムの様子が出てきます。一章の21節ですね。これが今回の場所になります。マルコ一章21節66ページですが、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられたという、ここであるというふうに考えられます。そして29節を見ると、一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。ペテロの家もあったわけですね。ペテロは漁師で、まあ、カペナウムはこの漁師町でもありました。同時にですね、ローマの駐屯地であり、また収税所もあったわけですね。まあ、交通の要衝でもあったわけです。さまざまなこの文化のるつぼという面もあったようです。ローマや東方、この今日のですね、イラク、イラン、からの文化もこの入ってきた、まあ、そんな町でありました。そしてこのマタイの4章13節を見ると、イエス様がこのそこに住んだという記録があるわけですね。ですからこの一時的にイエス様がそこに住んで、宣教の拠点、本拠地としたということがこの考えられます。まあ、はっきり分かりませんけれども、このペテロの家にですね、曲がりをして住んだのかもしれません。またこの、このところでですね、ローマ軍の100人隊長のしもべを癒したり、ペテロの姑を癒したりですね、中風の男を癒したり、その他多くの病人を癒されたのがこのカペナウムでありました。また5000人の給食、また収税所に座っていた主税人マタイをこの弟子として召したのもこのカペナウムでした。数多くの説教、それは街道はもちろんですけれども、岸辺においてもこの説教したわけですね。また、まあ、今日は読みませんけれども、聖餐式の時にいつも読む命のパンの説教をこのカペナウムの街道で行っているわけですね。けれどもこれほど説教や奇跡を見聞きしながら、この町は悔い改めなかったわけです。それゆえ神様に裁かれ、滅びることが、この滅びることをイエス様は予言しています。これがマタイの11章の 23節24節のところに出てきます。残念ながらですね、このイエス様の予言というのは成就しました。今日カペナウムは廃墟になっているそうですけれども、この街道の跡地、街道跡というのはこの今でもそれがあるわけですね。ですからおそらくこのヤイロという街道塚さがそこで奉仕をしていたというふうに考えられます。この街道塚さ、ヤイロという人物ですけれども、おそらくイエス様の説教を聞いて、いろんな人が病気を癒してもらった、そのことも見聞きしていたけれども、その時は周りの目を気にして、また自分の、街道塚さというですね、立場にこだわって、弟子になるというところまではこのならなかったようですね。そんな時に自分の娘がこの重い病気にかかってしまいました。この娘というのはこの彼の一人娘だったようですね。これはルカの8章のところに一人娘というふうに出てきます。重い病気にかかり、この死にかけてしまう。目の中に入れても痛くない本当に大事な一人娘、その娘がこの死にかけているという、そんな大変な状況でありました。ヤイロは、先生が来てくれれば手を置いて祈ってくれるならばきっと癒される、そんなふうに考えました。ひたすらイエス様にすがる信仰を彼はですね、持っていたわけですね。けれども、このそうですね、マルコ5章の21節から、読んでみたいと思います。マルコの5章の21節、イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道塚さんの一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。このようにですね、大勢の群衆に囲まれているそこにヤイロが行って、そしてひれ伏してイエス様にこの懇願したわけですね。私の小さい娘が死にかけています、どうか癒してくださいというこの願いでありました。ところが本当にこのそこで、邪魔が入ってしまうわけですね。これが25節、そこに12年の間長中を患っている女の人がいたということで、ここでイエス様はこの女性をこの癒されるんですけれども、しかしそれにこの手間取ってしまうわけですね。時間が取られる。ヤイロは、先生早くしてください、急いでください、そんなふうに心の中で必死に叫んでいたのではないかと思います。けれども無情にも、まだイエス様がその女と話している最中に、最愛の一人娘の死の知らせがこの入ってくるわけですね。これが35節です。イエスがまだ話しておられるとき、街道塚さんの家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。 これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。ご主人、本当に残念ですけれども、お嬢さんは先ほど亡くなりました。もう先生に来ていただかなくてもよくなりました。その知らせ、訃報ですね、その家の者、おそらく使用人だったでしょうか、血も凍るような、胸は張り裂けるばかり、絶望のどん底にヤイロはこの時突き落とされたわけですね。もう危篤のところにイエス様が駆けつけてくれるというそのわずかな可能性、かすかな望みも全て失われたかに思えたわけですね。ところがイエス様は36節、イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐らないで、ただ信じていなさい。イエス様が恐れの現実をヤイロと共に聞いて、ヤイロと共に受け止めてくださったわけですね。欄外中を見ると、面白い、別訳として、36節そばで聞きというところをですね、無視してというふうに訳すことも可能だという、ことが記されていますね。そちらの訳ならばですね、イエスはその話を無視して街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさいというこの文章になるわけですね。それらの恐れ心配の種をこの無視してイエス様は私たちを本当に力づけて励ましてくださるお方ということになるわけですね。イエス様は今も生きておられて、2000年前に十字架に死なれましたけれども、この3日目によみがえって、今天の父なる神様の右に、いらっしゃいますけれども、同時にですね、聖霊を通して私たち一人一人と共にいてくださる、私たちの心の中にですね住んでいてくださる、そして私たちの恐れの現実を共に聞いて共に受け止めてくださるお方であるということですね。そしてイエス様は恐れないで、ただ信じていなさいと言ってくださる。皆さんも日々の何かしらのストレス、重荷、思い煩い、そして恐れの中で戦っているかもしれません。何も心配事がない、恐れがないという人は本当に幸せですけれども、でもなかなか私たちは何かしら抱えているものがあるわけですよね。私たちはイエス様がその私たちの祈りを願いを聞いてくださるから、全て受け止めてくださるから、私たちはこの祈ることができるわけですね。イエス様に委ねることができます。恐れないで、ただ信じていなさい、これは権威ある言葉ですね。イエス様がその恐れの現実、恐れの現実をこの無視して言ってくださるわけですね。恐れないで、ただ信じていなさい、希望と慰めに満ちた言葉です。一人娘の死という大変な現実に直面して、その時の絶望のどん底に突き落とされたヤイロが、この時本当に 希望を持って立ち上がることができた。それは恐れないで、ただ信じていなさい、というこのイエス様の言葉であったわけですね。そしてただイエス様のその言葉を頼りにして、死んだ娘の待つ家に死と共に戻ることができたわけですね。もう希望を失っていたとするならば、その時ヤイロはイエス様と別れたでしょう。けれどもイエス様と共に家に帰って行ったわけです。そしてその死の現実に向き合っていったわけですね。41節、そして子供の手を取って言われた、タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさい、という意味である。イエス様は一緒に街道司の家に行かれました。人々はその時取り乱していたわけですね。そのヤイロの娘が、大切なその一人娘が死んでしまって、家族一族が本当に泣きわめいていたわけです。イエス様がその時にですね、そうですね、じゃあ、39節と40節も読んでみましょうか。39節、中に入って彼らにこう言われた、どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入っていかれた。イエス様を信じることをしない不信仰な人々をすべてですね、家から追い出して、そしてかすかな希望、イエス様に望みをかける子供の両親、そしてイエス様の弟子を連れて、イエス様はこの子供のところに入ったわけですね。そしてこのところでタリタクムとその女の子に声をかけました。起きなさいという言葉です。そしてこれは日常的な言葉だそうです。もう起きなさい、起きないと学校に遅れるよ、といったようなですね、愛のこもった、そのような呼びかけ、親が子供にですね、呼びかける、そんな言葉だそうです。イエス様は死の床に眠っているその娘にそう呼びかけました。起こしてくださった。娘よ、もう起きなさい、ということですね。42節を読んでみましょう。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。子供の手を取って、足りた組む、そのようにこの言われたわけですね。そして、彼女は当たり前のように何事もなかったかのように起き上がって歩き始めたとマルコは記しています。旧約聖書、例えば民数記などにはですね、民数記の19章11節、どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる、この子供の手を取って言われたというふうに記されているわけですけれども、イエス様は、ツァラートに侵された人々や長血の者や死人に触れるということによって まあ、これは儀式的な汚れですけれども、それに染まることを少しも躊躇しなかったわけですね。さらにイエス様は道徳的な汚れに染まることも厭いませんでした。当時のラビ、先生たちは決してそういったことをしなかったわけですけれども、イエス様は死人に触れ、さらには主税人や罪人たちと一緒に食事をされました。子なる神様が、神様ご自身が人間の死や汚れをその身に引き受けられたということですね。旧約聖書イザヤ書53章4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。まあ、別の訳ですと、私たちの悲しみを担った。そんなふうにも訳すことができるわけですけれども、神様は私たちから遠く離れた存在ではなくて、私たちの汚れや罪に触れてくださるお方、そして癒して清めてくださるお方であるということが、このイエス様の行動によってよくわかるわけですね。当時の学者、ラビたちは、立法の専門家たちは決してこの死人に触れたり、罪人と交流したりすることはなかったわけですけれども、イエス様がそのようにされたということですね。そして、死のとこに寝ている娘にですね、呼びかけました。タリタクム、起きなさい。この娘は何事もなかったかのように、朝いつも起こされているそのように目覚めた。そして歩き始めたわけですね。この時の両親の喜びは、ヤイロとその妻の喜びはどれほどだったでしょうか。イエス様はその後、この食事の心配までしてくださっているわけですね。43節、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。その後、彼女がどうなったのか、それはですね、よくわかりません。聖書の中には、まあ、このところにだけ出てくる記事ですね。イエス様が十字架につけられ、よみがえった時にも、この女の子は、この時12歳でしたので、まだ14歳、15歳ということであったわけですね。中学生くらいということでしょうか。そしてその後、どこかのですね、教会のメンバーになったのかもしれません。名前はわかりませんけれども、そこの教会では、このタリタクムのおばさんというようなことを言われたかもしれません。そして、そのちょっと前ですね、長地の、まあ、もうおばあさんになっていたでしょうか、一緒に教会に通っていたかもしれませんけれども、年老いてこの少女もやがて、死んでいったでしょう。しかしイエス様は死んでよみがえって死を完全に滅ぼされました。だから私たちの死というのはしばらくの眠りであるわけですね。イエス様が39節で、言われました。最後のところで、その子は死んだのではありません、眠っているのです。このようにイエス様が表現、されたわけですけれども、私たちの死というのも本当の永遠の死ではなくて、 しばらくの眠りということにもなるわけですね。私たちは死んだ後やがて永遠の命をいただいて、神の国、天国によみがえることができるわけですね。そしてそこで私たちは永遠の命をイエス様と共に過ごすことができる、そのような約束を与えられています。今私たちが恐れているものは何でしょうか。思い患いは何でしょうか。けれどもそれは死よりも恐ろしいものでしょうか。死をイエス様がですね、勝利に導いてくださるとするならば、私たちは本当にこの恐れるものは何もないということになるのではないでしょうか。余談ですけれども、私は泉教会に赴任してから何人もの方々の葬儀の知識をしてきました。葬儀はそれらの兄弟姉妹の方々のこの生前に与えられた神様の恵み、そして生きてこられたその証、神様を信じてこの歩んだその証に触れる恵みの時でもあるわけですね。永遠の命の希望、天国の祝福に預かる恵みでもあります。けれどもですね、本当に、知識をするたびに、別れることの辛さ、悲しみ、のことをですね、思い、何かその、牧師としてと言いましょうか、知識者として、感情移入をしてしまうというこの面もあってですね、毎回の知識というのはある意味辛い、務めでもこのあるということを経験しています。できるならばもうこれ以上皆さんの葬儀の知識をしたくないというこの思いもあるわけですね。できるならばイエス様が再び来られて、ここにいる皆さんがですね、死を迎える前に私たちみんな一緒に天国に入れてほしいというですね、そんな思いもあるわけですけれども、しかし、アダムの罪の罰としてこの死が入ってきてしまった、私たち人類に死が入ってきてしまったわけですね。これは創世記にも記されている。またパウロもそのことについて、罪によって、死が入りということをこの明確に言っているわけですね。すべての人にとって死と死による恐れ、死による別れですね、死と死による別れというのはこの恐れの根源的なものであるということになるでしょう。死の恐ろしさというのは、死の苦痛とともにこの世で生きるということを終えてしまうという、この世から去るということですね。愛する人たちとの別れ、同時にそれ以上にこの永遠の裁きに遭うのではないかというその魂の直感的な恐れでもあるでしょう。死よりも恐ろしいもの、悲しいものはないはずですね。けれどもイエス様はその最後の敵というふうに聖書は表現しています。その最後の敵である死をも滅ぼされました。十字架に死んで、そして三日目によみがえったことによってその死をも滅ぼされたわけですね。そうであるならば、私たちはイエス様を信じる私たちは何を恐れることがあるでしょうか。そうならば私たちの今の心配事も、 それほどでもないということになると思います。本日この礼拝の前奏に加藤真理子姉妹がこの演奏してくれたのが、このバッハのカンタータ第140番、目覚めよと呼ぶ声が聞こえという、まあそんな日本語訳でしょうか、とてもいいメロディーであるのを気づかれたでしょうか。昨日の晩ですね、私が無理を言ってリクエストしたんですけれども、本当に弾いてくださって感謝をしています。花婿の到来を待つ花嫁の例えを用いて、神の国の到来への備えを説く、まあ、イエス様のこの例えですね、それをテーマにしているわけです。再臨したイエス様がこの待ち焦がれる魂との喜ばしい婚宴、婚姻へと至るこの情景を描いているわけですね。恐れないで信じる、よみがえりの主イエス様は私たちにこの対しても起きよと命じられるわけですね。死を迎えた後に起きなさいと優しく声をかけてくださる。死の後も天国に目覚めなさい、眠ったままではなく神の国に起きなさい、そうイエス様は声をかけてくださるわけですね。イエス様が再び来てくださる時、あるいは私たちが死の時を迎える時に、イエス様は私たちに目覚めよ、起きなさい、そう声をかけてくださるわけですね。天国に目覚めなさい、眠ったままではなく神の国に起きなさいと、そのように言ってくださる。そして私たちはそこで愛する人たちと再会し、何よりもこのイエス様と本当に顔と顔とを合わせて出会うことができるわけですね。それゆえに私たちは、何も恐れる必要がないわけですね。イエス様が共にいてくださるならば何も恐れる必要はない。イエス様がヤイロにこの恐れないでただ信じていなさいと言われた、そのことを私たちもですね、この受け止めて、そして、恐れを乗り越えていきたいというふうに思います。キリスト者の死、それは永遠の命へと起き上がる天の御国での目覚めの時であるということを覚えたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ヤイロが自分のたった一人の娘、大切にしていた娘の死に直面をしました。恐れの中に、絶望の中に、本当に時が止まったかのように、深い悲しみの中に、突き落とされたことを覚えます。けれどもイエス様は彼に対して恐れないで、ただ信じていなさいと励ましてくださいました。そして信仰へと招いてくださったことを感謝いたします。私たちもさまざまな恐れに直面する 時があり、また今その中に、おられる方もいると思います。けれども今も生きておられるイエス様が私たちに対して恐れないで信じていなさいと声をかけてくださる恵みを感謝いたします。そして少女を起きなさいと私たちもイエス様に起きようと目覚めようとやがて声をかけていただけるその時が来る、その朝が来ることを覚えて皆を褒めたたえます。それに私たちは永遠の命の約束が与えられているゆえに、どうぞイエス様を信じて信仰を持って歩んでいくことができますように、私たちの戦いも私たちと共にいる復活の主、死に打ち枯れたイエス様が共にいて、ヤエルのように私たちが抱えている問題をイエス様が知ってくださり、恐れずにただ信じよ、起きなさい、目覚めなさいと命じて立たせてくださる主に信頼していくことができるように、帰り導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。